2012年、あと36時間30分で2013年になります。この2012年、日本においても世界においてもさまざまなことが起こりました。夏にはロンドンオリンピックがありました。特に日本の女性アスリートたちが非常な頑張りを見せて、日本最高のメダル数獲得ということになりました。私は普段からバドミントンやってますので、女子ダブルスが史上初めてメダルを取ったということで、少し、バドミントンもマイナーなスポーツから少しは皆さんが知ってくれるスポーツになるかなと思って期待をしてるんですけれども、また山中教授がノーベル賞を取りました。これも素晴らしいことです。おそらく近い将来には今まで治せなかったいろんな病が治せるような、そのような時代が来るでしょう。また先日日本でも政権交代がありました。民主党から自民党へと政権が変わりました。中国でも最高指導者が変わりました。お隣の韓国では初めて女性大統領が生まれました。アメリカはオバマさんが引き続いて大統領の職をすることになりましたが、アメリカでも大きな選挙があったわけです。本当に世界中でさまざまなことが起こった今年の1年だったと思っています。私たちのこの教会、私たちの群れのことを考えましても、本当に大きなことがありました。6月の末に岡田先生が退任されました。また約30年間あの泉佐野の地で私たちは伝道活動を行ってきたわけですが、その働きの一つの区切りとなった年でもあります。しかし皆さん、私たちの伝道が終わったわけではありません。私たちはこの修法の上段に書かれている、しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです、この御言葉に沿って私たちクリスチャンは今も生かされているのです。そういうことを覚えながら今日皆さんと一緒に御言葉を見ていきたいと思います。今日はローマ人への手紙の12章の9節から18節を通して、私たちキリスト者の姿ということをパウロはどのように私たちに進めているのかを見ていきたいと思います。この修法のところではキリストの姿となっていますが、キリストの姿ではなく私たち一人一人の姿です。キリスト者の姿です。で、この12章の冒頭はそういうわけですからという言葉で始まっています。そういうわけですから、だから前に語られたことをもってこの12章から語られているということはよくご存知だと思います。で、このローマ人への手紙の1章から11章はパウロは教理的なことを私たちに 教えてきました。そして12章から、そういうわけですから、そういうことを踏まえてということで、実践的なことをパウロは教えるわけです。実際の生活の中でクリスチャンがどう歩まなければいけないのか、どう生活しなければいけないのか、パウロはこの12章から教えていくわけです。で、今日共に学ぶこの9節の前のこの12章の1節から2節は、キリスト者、私たちクリスチャンに対してですね、真実の献身をパウロは進めています。それは12章の1節でこう書いているからです。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。このようにパウロは進めるわけです。そして3節から8節では、クリスチャンが共に仕え、また共に成長していくことを進めています。一人一人が与えられた賜物を十二分に用いるようにとパウロは言うわけです。それは12章の3節の後半でこう書かれています。あなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。五節、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。このようにパロは教えます。そして今日一緒に学ぶ9節から18節、パウロはここで愛を土台とした私たちクリスチャンの姿を説いています。まずこの土台となる愛です。その愛はキリストにある愛であります。ヨハネの手紙第1、4章16節でこのように言っております。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。私たちクリスチャンが土台とすべきもの、それはキリストにある愛であります。そしてこの愛、この愛が伴わない私たちの恋はすべて無意味なもの、無価値なものであると御言葉はまた教えています。皆さんよくご存知の第一コリント13章ではそのことをはっきりと私たちに示しています。特に13章の2節3節の後半、終わりのところはこのようにパウロは書いています。愛がないなら何の値打ちもありません。また3節では、愛がなければ何の役にも立ちません。このようにパウロは第一コリントの13章のところで私たちに教えるわけです。私たちはこのような愛を土台として信仰生活、私たちクリスチャンがどうあるべきなのかを今日一緒に考えていきたいと思います。パウロはこの12章9節から18節の中で11個のことを私たちに教えています。そのことを今日一緒に見ていきましょう。最初に9節から18節をお読みいたします。愛には 偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒のいるように協力し、旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ知者だなどと思ってはいけません。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。まずこの9節の前半でパウロはこう言います。愛には偽りがあってはなりません。まず一つ目は、私たちキリスト者は真実の愛を身につけなければいけないということであります。ここで偽りと書かれています。偽り、それはふりをする、本物でないということです。演技であったり芝居であったり、そのような状態を表しています。だから私たちクリスチャンの愛は見せかけの愛、あるいは心の灯らないよ、そのような愛であってはいけない、このようにパウロは言うわけです。私たちが身につくべる、つけるべきその愛は真実で純粋なものでなければありません。皆さんよくご存知のガラタヤ人への手紙の5章の22節、御霊の実の最初の言葉は愛です。愛、愛が御霊の実の最初に来ているのです。私たちはその後さまざまな御霊の実を見ますが、最初は愛です。パウロはここで私たちがしっかりと身につけるべきもの、それは真実の愛であるということを教えます。これが一つ目のことです。二つ目は、善を行う愛を身につけるということです。善を行う、この9節の後半、悪を憎み善に親しみなさい、このようにパウロは書いています。悪を憎む、悪からの完全な滅離、分離を表しています。悪を憎む、悪から完全に離れるということです。そして善に親しみなさい、これは本当にその善にくっついて、ぴったりとくっついて離れない、こういう意味であります。だから私たちは善に親しむ、それは善にぴったりとくっついて、どのような時も私たちに困難があっても、この善から離れない、この善を最後までやり通すということであります。パウロは第一テサロニケ5章の21節から22節でこのように私たちに教えています。すべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。このようにパウロはこの第一テサロニケの5章のところで私たちに教えるわけです。私たちは悪を憎んで善を行う、そのような愛を 身につけるべきだとパウロは2つ目に教えるわけです。3つ目が10節の私たちは尊敬する心を持たなければいけないということです。尊敬する心を持つ。でこの10節の冒頭は兄弟愛を持ってとこのように書かれています。兄弟愛、ギリシャ語でフィラデルフィアという言葉なんですが、この言葉はもともと肉親の愛情を表す言葉です。そして私たちはこの兄弟愛を私たちクリスチャンの相互の愛としなければいけない、このようにパウロは言うわけです。ヘブル人への著者もこのことをその13章の一節でこう書いています。兄弟愛をいつも持っていなさい。兄弟愛をいつも持っていなさい。またヨハネは第一ヨハネの4章の20節から21節でこのように私たちに教えます。ちょっと開いてください。新約の431ページです。第一ヨハネ4章20節から21節です。お読みしますと、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。ヨハネはパウロと同じように同じことを私たちに教えているわけです。兄弟愛。そしてこの10節の後半は、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい、このように御言葉は教えます。でこれ直訳しますとこのような意味です。尊敬においては互いに先に立ちなさいという意味です。だからまず私が相手を尊敬する、尊敬を受けるから尊敬するんじゃなく、まず私が相手を尊敬する、こういう意味であります。パウロはピリピの2章の3節で、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい、このように書いています。私たちは尊敬されると尊敬する思いを持つかもしれません。しかしパウロは違うんです。先に相手を尊敬しなさい、そういう心を持ちなさいと私たちに勧めるわけです。私たちは兄弟愛を持ってお互いに尊敬し合うべきです。パウロはこのことをクリスチャンに勧めております。3つ目は尊敬する心を持つということであります。そして4つ目は11節、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。喜んで主に仕えるということです。私たちは喜んで主に仕えなければいけません。勤勉で怠らず、熱心を持って怠けることなく、どちらかというと私たち人間の熱心は冷めやすい。でもパウロは言うんです。熱心を持って怠けることなく、霊に燃え 内なる御霊の力によって燃やされて主に仕えなさい、主に服従しなさいということであります。私たちはよく知ってます。救われた人たちはよく知ってます。それは信仰の心は従う心を生むんです。従う心を生まない信仰はありません。もしか私に従う心はないという方がおりましたら、私はその人に勧めます。自分の心を調べてください。信仰には従う心を生む力があるのであります。ペテロは第一ペテロ一章の14節でこう言っています。冒頭、従順な子供となり、従順な子供となり。それは誰に対してですか。それは主人なる主に対して。私たちは従順な子供でなければならないということであります。主に仕える、主に服従する。パウロはこのローマ書の中でそのことをはっきりと教えている箇所があります。それはローマ書の6章の16節から18節で、奴隷という言葉を使って私たちがどういう立場のものなのかはっきりと教えています。私たちは主に仕える奴隷であります。以前は罪の奴隷でありましたが、私たちは救われて義の奴隷、神の奴隷、イエス・キリストの奴隷となったものであります。だから私たちは喜んで主に仕えなければいけませんとパウロは私たちに教えるのです。これが四つ目のことであります。五つ目は十二節、どんな時も祈るものであるということです。クリスチャンはどんな時でも祈るものでなければならないということです。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。皆さん、ちょっとこのローマ書の5章のところをお開けください。5章の2節から5節です。2節から5節、ちょっとお読みしますと、このように書かれています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた信性を生み出し、練られた信性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。十二節、望みを抱いて喜び。私たちは神の栄光に預かる、そういう希望を抱いて喜びにあふれているものであります。そして患難に耐え、私たちの身に起こるさまざまな苦難や迫害にも立ち向かっていく、そのようなものであります。パウロは今お読みしましたこのローマ書の5章のところでもそのことを私たちに教えています。そして絶えず祈りなさい、このように続く。絶えず祈りなさい、祈り続けなさいということです。祈り続ける。パウロはコロサイのところでもこう呼んでます。 こう私たちに教えています。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。たゆみなくです。たゆみなくという言葉の中には休むという意味はありません。たゆみなくです。休むことなくです。祈りなさい。パウロはコロサイの4章の2節で教えます。また皆さんよくご存知の第一テサロニケ5章の17節、絶えず祈りなさい。パウロは絶えず祈りなさい、この箇所でも教えるわけです。私たちは愛が希望と忍耐を生み出すということを知っています。そして祈りはその希望や忍耐をさらに大きなものとする、そのようなものであります。だから私たちはどんな時にも、立っていようが座っていようが、ご飯を食べていようが、何をしている時でも、この祈るということをいつも心にかけなければいけないものであります。パウロはどんな時も祈るものでありなさい、私たちに勧めるわけです。これが5番目のことです。そして6番目は13節、私たちは互いに助け合う心を持つものになるということです。助け合う心を持つ。で、13節、生徒の入り用に協力し、この入り用、必要なこと、そのようなことに協力する。で、この協力するという言葉なんですが、もともとのギリシャ語の意味は霊的な交わりを意味する言葉です。しかしここではこの物質的な援助を表す意味で使われています。生徒の入り用に協力し、私たちは実際の信仰生活の中でこのことを体験することがあります。誰か困っている兄弟姉妹があったときに、私たちは実際にその兄弟姉妹を助けています。また助ける方法を考えているはずです。ヤコブはそのことを私たちにはっきりと教えています。ヤコブ書の2章の15節16節ちょっとお分けいただきますと、このようにヤコブは私たちに教えています。ページが新約の410ページであります。ヤコブ書の2章の15節16節もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい、温かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。体に必要なものを与えないなら信仰は何の役に立つか、ヤコブは言うわけです。パウロも同じように、私たちは互いに助け合う心を持つ必要があるということを教えています。そしてこの13節の終わりはこのように書かれています。旅人をもてなしなさい。旅人をもてなす。で、このパウロの生きていた時代、この当時の旅行というものは大変な 危険と困難がありました。それは今の時代のように乗り物がありません。宿泊施設がありません。だから旅をするということは命に危険がある、そのような旅が多かったのです。だからパウロはそのような旅人をもてなすということがクリスチャンの愛の表れである、このように私たちに教えるわけです。実際私たちもこの旅人をもてなすということをしています。私たちの教会ではジョイジョイの働きのために約2ヶ月間アメリカから宣教師が来ます。多くの宣教師が来ます。私たちの教会の兄弟姉妹はそのために旅人をもてなしています。それはその宣教師を自分の家に泊めたり、また来られた宣教師の食事のお世話をしたり、そういうことで実際パウロがここで言う旅人をもてなすという行為を私たちも実際に行っているわけです。パウロは私たちに互いに助け合う心を持ちなさい、このように進めるわけです。そして7つ目が14節。あなた方を迫害する者を祝福しなさい、このようにパウロは言います。私たちに危害を加える者を愛しなさいということであります。皆さん、これは難しいことですよ。私もなかなかできません。だって私に危害を加えるものです。私を迫害するものです。どうですか皆さんは。そのようなものを本当に心から愛することができますか。非常に私たちクリスチャンにとっても難しいことであります。しかしパウロは言うんです。そのような人たちを愛しなさい、祝福しなさい、言うわけです。それは、パウロは私たちにできるということを教えています。私たちは冒頭、私たちの土台は愛であるということを見ました。この愛をもって私たちが私たちに危害を加える、また迫害するものを愛をもって接するなら、皆さんどうですか。相手の心はその私たちに敵対するでしょうか。いいえ、おそらくその冷たい心の氷もおそらく私たちの愛の行為が溶かすはずです。パウロはそのことを私たちに勧めるわけです。マタイの福音書でこのように書かれています。マタイの福音書の5章の44から45節。44から45、ちょっとお読みしますと、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。今お読みしましたこの マタイで書かれていると同じことをパウロは私たちに勧めるわけです。私たちは私たちを迫害するものを愛するべきであります。また御言葉はそのように勧めています。そして八つ目が一心同体となるということです。これは15節、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい、こう書かれています。ここでパウロは霊的な交わりを私たちに進めています。前の13節では物質的な必要を満たしてあげなさい、私たちにそう教えたパウロはこの15節で私たちが一心同体となる、そのように教えています。そして9つ目が16節、自分を低くするということです。私たちクリスチャンは自分を低くしなければいけません。16節、互いに一つ心になり。で、これは私たちにはさまざまな垣根があります。意識しようがしまいが垣根があるんです、心の中に。それは民族であったり社会的な地位であったり、あるいは性別であったり、私たちは知らずのうちに垣根を作っています。その垣根を取り除いて一つ心になりなさい、このようにパウロは言うわけです。パウロはこの後の15章の5節のところでも互いに同じ思いを持つように、このような言葉を書いております。またフィリピの2章の2節では、こうもパウロは私たちに教えるのです。フィリピの2章の2節後半、心を合わせ志を一つにしてください。心を合わせ志を一つにしてください。このようにパウロはこのフィリピのところでも同じことを私たち一人一人に教えています。そしてこの16節見てみますと、高ぶった思い、あるいは自分こそ知者だなどと思う、このような思いを私たちはすぐ持つものです。すぐ持つというよりも私たちは容易にこのように考えるのです。私たちはどちらかというと他の人よりも自分を高いところに置きたい、そのような思いを強く持つものであります。自分は人よりも高いところにいたい。でもパウロは言うんです。パウロは自分を低くしなさい、このようにクリスチャンはあるべきだ、パウロは教えます。皆さんもよくご存知のようにイエス様も自分を低くされました。それは弟子たちの足を洗われた、そのことを通してイエス様は私たちに見本を示してくださいました。先生が弟子の足を洗う、これは自分を低くしないでできることではありません。そしてイエス様は私の模範に見習いなさい、このように弟子たちに教えるわけです。またその教えは私たちクリスチャンに対する教えでもあります。 皆さんよくご存知のようにフィリピの2章の6節から7節にはイエス様がこの地上に来られたそのことが書かれています。イエス様は神であられるのにそのことをお捨てになって私たちの中にお住みになった。これ以上の低い思いはどこにあるのでしょうか。私たちは御言葉から自分を低くするということを私たち一人一人が考えなければいけないと思います。私は好きな言葉があるんですが、これが誰が言ったのか、ことわざなのか知りません。知りませんが、実るほど頭を垂れる稲穂かな、実るほど頭を垂れる稲穂かな。よく子供たちにも言うんですが、この言葉通りだと思います。稲穂は成長してその穂先に多くの実をつければつけるほど垂れるんです。垂れる。私たちもそのようなものであるべきだとパウロはここで教えるわけです。実るほど頭を垂れる稲穂から。10個目が17節、善に励むということです。このことに関しましては9節の後半でも私たちは少し学びました。善を行う愛を身につけるということで学んだわけですが、ここでパウロは誰に対してでもとこのように書いています。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人です。クリスチャンであろうがなかろうが、私に良いことをする人であろうがなかろうが、すべての人に対して善を行う、善に励みなさいとパウロは言うわけです。そしてこの後半、すべての人が良いと思うことを図りなさい、このように書かれています。すべての人が良いと思うことを図りなさい。それはすべての人の前で善を配慮しなさいということです。善をいつも心に覚えなさいということであります。私たちクリスチャンは悪を行わずに善を行わなければいけません。私たちは悪に対して悪をもって報いることは簡単にできます。しかしパウロは言うんです。悪に対して悪をもって報いてはいけない、善に励みなさいと教えるわけです。はい、最後の11個目になりました。そして最後の11個目でパウロは人との平和を求めなさい、このように教えます。人との平和を求めなさい。私たちは私たちの相手がどんな態度であろうと、またその結果がどうあろうと、私たちは自分から率先して相手との平和を保つ、そのような努力をし続けなければいけません。パウロはこの後の14章の19節でこのように言っています。そういうわけですから、私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つことをことと追い求めましょう。平和に役立つこと追い求めましょう。 このようにパウロは教えています。さて皆さん、今日私たちはこのローマ書の12章の9節から18節で、私たちキリスト者があるべき姿をパウロの勧めによって見てきました。この11のこと、皆さんはどれもがおできになると思われますか。私はできる、またでやっている、おそらく誰もがそうは思わない、私にはできない、そう思われる方が多くではないでしょうか。しかしパウロはここでできないことを私たちに勧めているわけではありません。私たちはこのことを私たちの信仰生活の中でなすことができます。それは自分の力に頼らず、神の力によって、神の助けによって、聖霊の導きによって、私たちはこのパウロが教えるさまざまなことをなすことができます。あの第一コリント13章13節の御言葉、こう私たちに言います。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。私たちの信仰生活、愛を土台にと言いました。私たちは愛の人を目指さなければいけません。愛が私たち信仰者の行為の土台にならなければいけないのであります。さて皆さん、この年も36時間を切りました。もう一度皆さん、この年が一人一人にとってどのような信仰生活を歩まれた年であったのか、心の中に尋ねてみる、その時が必要だと思います。私たちは今日パウロから私たちのあるべき姿、私たちが追い求める姿、11個見ました。さて皆さん、その11個を通して一人一人、この1年本当に主を愛し、また隣人を愛して、私たちはこの1年過ごすことができたのでしょうか。もしかしたらできなかったと言われる方がこの中におられるかもしれません。でも心配はないのであります。私たちは2013年という新しい年を36時間後には迎えます。大切なことは、一番大切なことは、私たちがこの2012年を心から反省して、死に成した多くの罪を悔いて、2013年心新たに主への忠実と、また信頼と期待を持って迎えることではないでしょうか。私たちはそのようなクリスチャンとして、2013年、主を喜び、主に感謝して、新しい一年を過ごしたいと願うべきではないでしょうか。お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。この一年もあなたの支えと、また導きによりまして終えようとしております。本当にありがとうございます。私たちはあなたに対して誇ることは何一つできなかったかもしれません。本当にそのことを許してください。 でも神様、新しい年、私たちは新しい決心を持ってあなたの前に立ちたいと願っています。どうか私たち一人一人の心を奮い立たせてください。私たちに勇気を与えてください。そしてあなたが私たちに託した御言葉を述べ伝える、その働きを何の迷いもなく喜んでなすことができますように、一人一人のうちに働いてくださいますようにお願いいたします。この一年、さまざまな恵みをいただき本当にありがとうございます。このように愛する兄弟姉妹とともにあなたの前に心からの礼拝を捧げられたことを心から本当に感謝して、イエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。それでは祈りを持って。